茂梶原 Talk to Talk。
梶原茂の Talk to Talk。 今月のお客様は放送作家の小山薫堂さん。多岐にわたる小山薫堂さんの仕事の原点にはある一つの発想があります。それが勝手にテコ入れ。仕事とは関係なく気になることはどんどんと相手に伝えていく。この発想で薫堂さんは由緒あるクラシックホテル日光金谷ホテルをテコ入れしていきます。具体的な薫堂さんのテコ入れ、そしてこのテコ入れで変わったホテルの空気とは。今朝のキーワードはクラシックホテルを変えたテコ入れ。
薫堂さんのその小山薫堂的発想っていうのは本当いろいろ今のこの混迷する現代ビジネスに生かされるなと、若干のビジネスも書いている私としてはいやらしく考えるんですけれども、
はい、
例えばあの勝手にテコ入れっていうね、はい、考え方が、はい、あのベースに終わりになると、はい、僕あれはひょっとしてトヨタの改善じゃないかなと思ったんですけどあれもそうですよね。それ現場現場でね、はい、あの今日こういうこと発見したと、はい、でこれがこういう工程をこういうふうにしたら、はい、より2秒縮まるとかねいうのを報告して、それを全国の工場で変えちゃうんですよね。
でトヨタはそんなことやってるんですか。
トヨタの改善方式ってやっぱそういう感じですよね。で薫堂さんの読んでて、薫堂さんはもう自分が別に依頼されてるんじゃないのに、
はい、
これはこうすればいいのになっていつも考えてるんですか。
そうですね、暇つぶしってわけでもないんですけど、
いやいや
根本にあるのは貧乏症なんですよ。
ほうほう。
ですからその無駄なことをしたくないとか無駄になってるものを見ると、もったいないなと思って何かこう、それをもったいなくなくなるようにすることを考えてしまうんですね、ついつい。
はあ、そう、もったいないっていうと普通はケチくさいとかですね、そういうかつてはですね、
はいはい、
あの外国の方がもったいないっていう前はね、単なる貧乏症っていうのは本当にこうネガティブなイメージだったんですけど、はいはい、今そうじゃないですよね。
そうですね。
実にこう隠された資産もどう生かすかってことですよね、それ薫堂さんいつもこう頭の中でこれってひょっとして無駄なんじゃないかなとか、このスタジオだって多分無駄なこともったいないこといっぱいあるはずですよね。
そうですね。
なんでここにこれあるの
あ、そういうのありますよね。
ありますよね。
はい。
だいたいあの人なんであそこにいる
の。いやいや、あのいらっしゃることによってこう会話が。
ああ、そうですね、それは一応いいんですね。二人で話してるけれども、そのなんか一人横に、
こう横でやっぱりこう
という人がいるといいって感じがありますね。でもそうでない場合もあって、やっぱりお金にこれ考えてくださいって普通はコンサルタントって言われるわけですよね、はい、うちの会社がどうしても売り上げが伸びないんですけども、はいはいはい、ちょっと社内見てくれますか、みたいなことで言って、はい、見てチェックして、はい、っていうんじゃない、勝手にやるわけですよね、
は
い、
そうですそうです、
面白いな。それからなんかいろいろアイデア生まれました。
そうですね、まあ、僕日光の金谷ホテルっていうところの、はい、
名門ですね。
一応日本で一番古い西洋式ホテルなんですよね、現存する。
あれ日本で一番ですか、日光なんてっていうと違うけど、あ、そうか、日光はもともとそうだ、将軍がね、
そうですね、
いたりしたとこですからね、
はいはい、あ、でそこで、まあ、仕事をするきっかけもそのホテルに行って、うわ、ここを倉庫にするのはもったいないなと思い、で社長がたまたまいたんで、これもったいないですよ、こんなことやってたら、ここをやっぱもっと変えましょうよとかいう話を勝手にしたんですよ、はい、まあ質のいいクレーマーみたいなもんですけどね。
それはあの依頼されて行った時の話じゃなくて、
あのここをもっとこうしたら、あのここの空間素敵になるし、あとは、まあ、その歴史をいろいろ聞いてたら、はい、蔵の中から先日あの GHQ に捉えた時に、
ああそうか、戦後ね、 GHQ がそうだ、あのくらいの建物なんですね、接収しますね、
でその時にあの取られないようにバカラのグラスとか、
バカラ、
当時バカラ使ってたらしいんですけど、
当時からバカラ、はあ、郷ひろみ以来バカラは有名になりましたけどもなんかそうですか、
そういうのをこう、レシピとか、
あ、レシピも、
料理のレシピとか入れて、それが最近出てきたと。
封印してたんだ、新築に持ってからないように、
でそれをこう久しぶりに5年ぐらい前に鍵を開けたら面白いもんがいっぱい出てきたんですよって言われて見せてくれたんですよ、
はいはいはい、
すごく面白いもので、それで 当時の大正時代ですかね、
うんうんうん、
にフルコースのこうメニューがありまして、
メニューまで
明治ですかね、明治の末期ぐらいとか大正時代の初めに、その
西洋料理ですよね、
西洋料理なんですよ。でその一番最後にライスカレーって書いてあったんですよ。
サンザパラ食った後にカレーライスですか、
でそれはあの多分向こうって野菜を最後に、大体サラダが最後に出てますじゃないですか、多分その感覚で、
あそうか、こうライスは
お米にカレーのソースという意味でライスカレーを置いてたと思うんですけど、でそれ見てこれ面白いじゃないですかって、これこのカレーはあるんですかって聞いたら、あのレシピはまだ残ってますっていうんで、これをじゃあ商品化してここで食べさせたらいいじゃないですかっていう話をしてるうちに、あのいろんな相談が僕のところに来るようになりまして、
今度はクレーマーじゃなくて、
クレーマー、あの今度人事をね、人事移動しようと思うんだけど、フロントにいるなんとか君をどこどこに移動させようと思うんです、どう思いますって言われて、いやさすがにそこまではちょっと僕も忙しいんで。
それってお金もらってないんですか？
もらってないんですよ。
もらってない段階で向こうも金谷ホテルもずうずうしいですね。
ずうずうしいですね、あれ、それでいやちょっとすいません、僕もあのボランティアをやってるわけでもないんでという話をしてたら、じゃあ仕事としてお願いしますと言われ、
今度いろいろコンサルというような感じで、はい、
それであのそういう仕事をやるようになりました。
あ、じゃあ金谷ホテルの、日光金谷ホテルの、まあ、ある種相談人というか、あになったのはそういう経緯があったんですか？
そうです、そうです。
じゃあそれはそこで、まあ、クレームというか、うん、ちょっとどうなんですかね、はい、この部屋はっていうことを言わなければ、あの金谷ホテル、今の金谷ホテルはなかったん
ですね。そうですね、
ですね、昔はすごかったんだよぐらいな物語で終わりですかね、
まあどうだったか分かりませんけど。
ああ、僕ね、あの金谷ホテルのお話でね、一番感動したのは全員に名刺持たせろっていうね、
はいはい、
あれはいかにも小山薫堂流のアイデアだなと思ったんですが、普通名刺っていうのは、まあ、あのマネージャーとか、
はい、
接客係とか、まあ、偉い人が持ってますよね。
そうですね、
総支配人とか、はい、総支配人は何とかですね。ところが厨房の人とかお掃除の人とか、はい、そういう人たちが名刺を持つってことは通常ありえないですよね、それにも持たせろっていうことを小山さんおっしゃったんです、
ね、そうですね、最初に金谷ホテル行った時に、まあ、今から6年ぐらい前ですかね、7年前、最初に感じたのは、そのホテルの魅力に誰も気づかないままそこで働いてたんですよ。
働いてる人々が自分のホテルの魅力
をあまり感じてないんじゃないかなという、そういう印象を受けたんです。なんとなくこう、こんな田舎のホテルに来てもらって申し訳ないなみたいな、そういう胸を張って仕事をしてなかった、プライドが見えなかったので、まずそこから変えていこうと思いまして、でまずそのためには自分のホテルの魅力を再発見してもらう、もう一回改めて考え直してもらう、それをこう形に見えるものをということで、まず全ての社員の方に自分が一番素敵だと思うこのホテルのパーツを教えてほしい、教えてもらった上で、僕の友人のカメラマンに写真を、すごくかっこいい写真を撮ってもらって、でそれを30種類の名刺にしたんですね、
はい、
でそれで全社員に名刺を作ってあげるので、この30枚の写真で自分の好きな絵柄を選んでほしい。
どんなのみんなそれぞれおっしゃってました？
いやもう本当に部署によって違いまして、当然フロントでしたら、一番もうフロントの人が立ってる目の前に古い回転扉があるんですけど、その上の彫刻も素晴らしいのでそれですとか、でダイニングの人はダイニングの天井にこう描かれている絵ですとか。
あ、そんな普通の人知らねえな。ああそうか、
あとはその厨房で、あの皿洗いやってる男の子なんかは、ずっと親方の代から使っているボコボコデコボコのフライパンがいい味出ててかっこいいんですとか、あと清掃係のおばさんは昭和39年から使っているゴミ箱がどこどこの部屋にあって、それが裏をこうひっくり返すと金谷ホテルって書いてあるとか、
かっこいい、
かっこいいんですよ。あとあの設備のおじさん、設備のおじさんが、
はい、
ずっと倉庫に蜘蛛の巣が張った木馬が置いてあるんだけど、それは美智子様が子供の頃に いらっしゃった時にそれの木馬に乗っていつも遊んでらっしゃった、そういう木馬が今倉庫に入ってるよとか、うわそれもったいないじゃないですか。そうやってこう一つ一つをこう、まあホテルの財産をそれぞれの部署の言葉で掘り起こしていったんですね、
はい、へー、それは実際に写真になって今みんな名刺持って
る、みんな持ってますよ。それでそれぞれが一番思い入れのある写真を選び、それでまあ全員社員が名刺持ったんですね、
はい、
でそこであの社内にポスターを作りまして、はい、皆さんご存知でしょうか、金谷ホテルの社員はみんな違う写真のついた名刺を持っています、ぜひこのホテルではお客様から、うちのスタッフに名刺をおねだりしてみてください、うん、30枚上手に集まると金谷ホテルの小さな写真集が出来上がりますというポスターを貼りまして、
素敵だな。
そうするとそれまでこうホテルマンのくせに恥ずかしがってた、なかなかお客さんに話しかけることもできないホテルマンたちに逆にお客様から話しかけてもらおうという、そういう魂胆もあったんですけど、それであのすごく活発になりました。
そりゃそうですよね、美智子様のその木馬があったら普通は声をかけない、設備係のおじさんを探して、あ、おじさんすいません、あの美智子さんの木馬の名刺持ってますか、はい、って言いますね、とおじさんのところにこれまで来なかった人が来るわけですよ ね、
すよね。そしたらその人もモチベーション上がりますよね。
なります、上がります、
それであとその特に子供さんに人気になったんですね。
そりゃそうでしょうね、
こうポケモンカードを集める
かのように、子供集めるの大好きですからね、
そうするとフロントの女の子とかが、あの変わった名刺持ってるお兄さん紹介してあげるからって言って厨房の近くに連れてって、厨房から皿洗いの男の子かなんかこう呼んできて、このお兄ちゃんはね1枚しか持ってない変な名刺持ってんのよって、それで初めましてってこう皿洗いの男の子が子供さんに写真を、あの名刺渡すとか、そういう光景が見られるようになったりして、それすごく良かったですね。
客とホテルの人とのこの交流っていうのが初めて生まれたんですね。
そうですね、
へえ。